大好き旅気分奈良発ペルペルペルーサです。皆さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて、今回なんですけれども、なんと僕の横にはゲストの方はいません。というのはですね、実は今からですね、アップしようかなと思ってその準備をしようとしてたんですけれども、なんとですね、このハンディレコーダーの調子がすごく悪くて、音が本当に割れてしまってなかなか聞き取りにくいということで、お蔵入りになってしまったと。まあ、残念ながらですね、最近ちょっと本当にそういうことが多くなってきまして、負け負け山さんの回の時もそれで1回お蔵入りになってますし、もはちゃんの回もですね、2回分収録したんですけれども、まあ、それも、お蔵入りになってしまったということで、この今、まあ、仕方なく僕は今一人で喋ってるんですけれども、これもですね、果たして、撮れてるのかどうかがわからないということで、まあ、とりあえずは撮ってみようということで、今喋らせてもらってます。改めましてこんばんは、ペルペルペルーサです。さあ、まあ、一番初めの方はですね、一人喋りっていうのもしてたんですけれども、最近はずっとゲストの方に来ていただいて、いろいろとその方にいろんなネタを話していただいて、それをま、お聞きするというスタイルだったんですけども、まあ、一番初めはですね、先ほども言いましたように、僕自身の自分のことを話したり、まあ、昔行った旅のことを話したりと、そういうスタイルで番組は始まったんですけれども、まあでも今ですね、こうやって、まあ、緊急事態になりましたので、まあ改めまして一人喋りを今してるんですが、まあ最近聞き始めてくださった方は、ペルペルペルさんって一体何やねんと、どんなやつやねんってことを、まあ、知らないと思いますので、まあ、改めましてですね、まあ、どんなやつなのかということも含めて、今日はですね、自分のことを話していきたいと思います。まあ、ちょうど放送を始めた時には45歳だったんですけれども、もうあれから5年が経ちまして、ペルペルペルさんも実はですね、もうなんと50歳を迎えていると。まあ、50歳ぐらいになってきますと、まあ、いろんな先のこともいろいろ考えるようになってきまして、まあ、今はですね、ペルペルペルさんは自営業をしています。自営業と言いましてもいろんな自営業があると思いますけれども、ペルペルペルさんの場合はですね、学習塾を、まあ、経営しています。まあ地域に根ざした学習塾で、そんな駅前に建てたようなそういうビルに入ったような学習塾ではなくて、本当に住宅地のですね、そういう中の一角、自分の自宅を改造して、そのスペースで、まあ、学習塾をしています。今、ちょうどこれ今、奈良なんですけども、奈良で学習塾を始めて、ちょうど20年が経ちました。で、まあそうですね、でも一番忙しい時期はもう過ぎたかなと、そういう感じになってます。で、まあそうですね、そうなってくると、やっぱりまあこれからどうしていこうかなというのをまあ考え始めてる時期になってまして、まあ最近はですね、本当にまあ自分の引退のことも考え始めるようになってきました。まあ、この番組のリスナーの方も、まあ、自営業の方もおられるかもしれませんし、サラリーマンの方もおられるかもしれませんし、まあ、いろんな方がおられると思うんですけれども、まあ、自営業はね、やっぱり本当に、まあ、不安定といえば不安定で、まあ、それはそれで結構、まあ、それを逆に面白く感じて、自分でまあ努力しながら渡っていくのがまあやりがいと言いますか、醍醐味と言いますか、そういうところがあるんですけれども、やっぱりね、今まあ50になって思うことは、やっぱりピークっていうのはね、やっぱりもう過ぎてしまったなと、やっぱ本当によく思いますね。最近ですね、読んだ本の中に、自営業の老後っていうまあ漫画のようなそういう本が出てまして、割と結構売れてるみたいなんですけども、その書かれてる方は、ライターの方で、まあ、フリーランスで、自分で仕事を取りながら、いろいろ、ことやってるという方なんですけども、その方もね、その漫画の中で語られてたことは、やっぱり自分のピークは47歳ぐらいだったと。で、47歳ぐらいまでは、まあ、順調にどんどん仕事、いろんなことを断らずにこなしていったので、全然、うまくいかない時はなく、順調にこう、まあ、やってこれたんだけれども、47歳を超えたぐらいから、 割とですね、仕事があんまり来なくなったと。まあ、みんながですね、割と遠慮しなくなったというか、その出版社の方ももうちょっと若い方に仕事を頼むようになったとか、まあそういう巡りになってきて、47歳を超えたあたりから、やっぱり真剣に自分もですね、最後どうなっていくんかなってことを考え始めたってことが、まあ書かれてあってですね、それを僕は読みながらですね、あ、なるほど。やっぱりそれは当てはまるもんやなというのを最近思い始めてます。僕もですね、その、47歳ぐらいまでは、まあ、このまま行くんちゃうかなと、まあ思ってたんですけれども、やっぱりそのぐらいから、徐々にですね、やっぱり、ソフトランディングといいますか、ちょっとずつ、まあ、下りに入っていったかなと。まあ、そういうことになってきましたので、まあ、やはりちょっと当初はですね、番組始めた時にも55歳ぐらいまではなんとか自営業でやっていって、そっからはもうゆっくりしていったらいいかなと言いながらも、いや、結構でもまだ生徒さん来てくれるから、やっていけるんちゃうかなっていう、そういう思いもあったんですけれども、やっぱり今現実的に考えた時に、やっぱ55歳ぐらいが、やっぱ一つの区切りぐらいになってくるんじゃないかなと。まあそういうことを今考え始めています。そうなってくるとですね、あとどんだけまあお金を残して、それでまあ生きていこうかなということをまあ考え始めていくわけなんですけれども、まあいかんせんですね、ペルペルの場合は、備えに無駄遣いをすることもなく、まあまあ、今まで結構忙しい、そういう生活で来ましたので、まあまあ、そんなに使うことなく、蓄えながら、まあなんとかやってきてます。ペルペルの今のですね、生活のリズムは、まあ、本当にですね、皆さん多分びっくりするように、思われると思うんですけど、あんまり本当お金使わなく、結構楽しく、やっていってます。他の方はですね、自営業といってもいろんな従業員の方がいらっしゃったり、で、その従業員の方の生活を守ったりとか、そういうことで、まあ本当に頑張ってやってらっしゃると思うんですけれども、ペルペルはですね、まあ最盛期は、アルバイトの人がですね、まあ6人ぐらいいてくれて、手伝ってもらってということでやってたんですけど、今はもう、落ち着いてきましたので、もう全部完全に一人でやってます。だから、費用が減った分、まあ、その分、今の、まあ、ちょっとずつ減ってきてるんですけれども、それでも、ね、やっていけるという状況なんですが、今はね、ペルペルは、生活リズム的に行きますと、まあ、大体ですね、夜の仕事なので、朝と昼は、ゆっくり過ごしてます。ゆっくりと言っても、まあ、皆さんとの同じように7時に起きて、ね、7時から8時の間に、まあ、うちの場合は、父子家庭で、奥さんがいませんから。で、子供が今、高校3年生で、まもなく大学受験という子なんですけれども、まあ、起こして、朝、学校に行かせて、それやりながら並行して、洗濯したり、掃除したりとか、ペットの世話したりとか、そういうような、まあ、家の、まあ、そういうですね、家事をやりまして、そっからですね、8時から9時の間で自分でご飯食べて、で、9時からが一応、空き時間になります。で、9時から、僕の場合はまあ、昼の3時ぐらいまでかな。そこまでが空き時間で、3時ぐらいからがいよいよ、まあ、塾の準備したり、仕事が始まっていくことになるんですけれども、大体ですね、朝の9時ぐらいから10時ぐらいまでは、まあ、近くのツタ屋さんに行って、で、漫画読んだり、本読んだりということをしながらゆっくり過ごして、で、いろんな情報を得ながら、で、10時ぐらいからいつもですね、ジムで最近はですね、走ったりしてます。まあ、最近はですね、やっぱり健康のことも考えるようになりまして、まあ、一時期はですね、体重がかなり増えまして、で、人間ドックでもいろいろ中性脂肪が多いよとか、コレステロールが高いよとか、肝機能がちょっとおかしくなってきたよとか、そういうようなですね、引っかかったりとかいろいろしまして、それで大腸がんの検査にも引っかかりまして、まあそれは全然結局はそうじゃなかったんですけれども、結構健康のことを考えさせられ、で、市の方からですね、市の健康増進課から、強制的にジムで、 特訓してくださいってことを、まあ、言われまして、それでジムに行くようになって、で、割と効果が出たので、結構そこからまた自分でもジムに行くようになりました。で、どんな効果が出たかったら、まあ、それ体重減ったってこともそうなんですけれども、まず肩こりが、やっぱり、ちょっと和らいでいったというか、減ってきたな、というのと、あとね、やっぱり運動不足になってしまいますと、どうしても、多分他の方も仕事一生懸命されてるとですね、運動に時間割くことってなかなかできないし、時間があったらゆっくりしたいなとか、好きなことをしたいなと思われると思うので、運動は本当にやらないと思うんですけど、僕もまあそういうふうに運動してなくて、その結果ですね、足の裏とか、手あたりですね、もうカサカサになって、本当にもう人に見せられないような、そういうですね、手首というか、まあ、手首じゃないわ、指の先とか、足の裏とかね、そんな状態になってたんですけども、やっぱ走り始めると、いやまあ綺麗になってきて、結構自分でも気持ちよく、あ、なんか効果出てきたなっていうのが感じられまして、そこからですね、結構ずっと真面目に1日10キロ走るようになりまして、体重もですね、一番太ってた時が、まあ、67キロまで。まあ、ペルペルの場合はですね、160ちょっとしかないんですけれども、67キロぐらいまであったんですけど、今の体重が55キロまで減ってきたので、まあ、12キロ今、減らすことができまして、まだあれから人間ドックには行ってないんですけれども、ジムでの、計測によるとですね、お腹周りの脂肪もだいぶ取れてきたので、おそらく中性脂肪も減ってきたと思いますし、コレステロールがどうなったかはちょっとわからないんですけれども、まあ、お酒もね、やめまして、ビールテイストのノンアルコールのやつは飲んでるんですけれども、まあ、それでなんとかごまかしながら、月に1回、2回ぐらいは、まあ、お酒飲むこともあるんですけど、まあ、それぐらいで、本当に健康には気をつけるようになって、そのジムがですね、だいたい12時ぐらいまでしてるのかな、10時ぐらいから11時ぐらいまで2時間かけて走ったり、ね、それから終わってからサウナ入ったり、シャワー浴びたり、ね、マッサージ機で、ちょっとね、体、整えたりというふうにして12時ぐらいまで行ってて、で、12時から、いつも僕、イオンの株主なんで、イオンのラウンジ行くんですよね。で、ラウンジで、野菜ジュース飲んだり、コーヒー飲んだりしながら、日本経済新聞とか新聞読んで、情報を得て、で、それで、まあ、株式相場見ながら、それで、今日はこれが解読やなとか、これちょっとそれでまたやってこかなとで買ったり、ね、あと、まあ、そういうふうに近日に買う感もあれば、ちょっとやっぱ遊びで、デイトレみたいなことしてみようかなとか、まあ、そんなことして、まあ、小遣いを稼いだりというようなことをしてます。ね、そんなことをしながら、1時ぐらいまでゆっくりしてまして、で、また1時ぐらいから、また残り1時間、今度はまた、イオンモールの中の本屋さんでまた新しい情報収集しまして、で、それでまた2時過ぎぐらいに家に帰ってきて、で、またゆっくりして3時ぐらいから仕事を始めると。で、こんなことを大体毎日してますので、それをずーっと今まで大体してますから、だからもうお金使うところがもう正直言うとあんまりないというところで、まあこれでも結構楽しくペルペルは暮らしてますので、まあ、お金はほとんど使わないで、その塾で、いただいたお金は、まあ、ほとんど貯金しながら、やってるという感じでやってるので、まあ、なんとかこれで、今は、まあ、下り坂に来てるんですけれども、まあ、なんとかこれで先暮らしていけないかなと思いながらやってます。で、やってるって言ってもそのお金ですね、そんなに溜め込んでるんかとおっしゃるかもしれませんけど、現金で持ってるのはほとんどなくて、ほとんどですね、まあ、投資しています。で、これはやっぱり自営業やってる方は皆さん、まあ、そんなことを考えられてると思うんですけど、やっぱり老後がですね、年金がそんな会社員の方のように充実してないです。で、そんなにですね、きっちりとした性格でもないので、まあ、本当にきっちりした方だったら、今だったら、自分で、イデコっていうね、60歳以上までお金貯めて、税金もそれで免除してもらえると、削減してもらえるというようなシステムを利用したり、ニーサ利用したり、 小規模企業共済利用したりと、そんな風にされて、ちゃんと税金のことも考えながらやってらっしゃると思うんですけど、まあ、ペルペルはですね、そこまで、きっちりとしてないと。きっちりとしてないんやけれども、まあ、どないかしゃなあかんな、という感じでですね、まあ、昔はですね、そのままずっと銀行の普通預金に貯めてるだけやったんですけれども、あの銀行の普通預金はですね、まあ、皆さん多分おそらく、まあ、1000万まではですね、預金保険機構が働いて、銀行が潰れても、まあ、保証されると。1000万超えてきたら、やっぱりよその銀行に預け替えたりして、そうやってちゃんとね、真面目な人ほどそういうふうなことをきちっとされてると思うんですけど、ペルペルの場合はですね、そんなことも全く何もやらずに、ただただですね、本当にもうそんなことに無頓着ながら、まあ、どうやろうかな、どうしたら生きていけるかなと思いながら、どんどんそんなふうにしていったんですけれども、そうするとですね、なんと銀行の方からですね、そうやっていっぱいどんどんやっていきますとですね、なんで、どうされるんですかと、このお金どうされるんですかとか、そんな感じで言うてきはるようになったんですね。で、それで最初はですね、皆さんも銀行員がこう家に来たら、まあ、投資信託勧められたりとか、まあ、投資信託ってやっぱり手数料が高いですから、それにまあ、インデックスとかね、アクティブとかいろいろありますけれども、まあ、インデックスが今ちょっと流行してきてますけども、銀行が勧めるのは、儲かるけれども、手数料も高いっていう、アクティブっていう、あっちのですね、投資信託を勧めてこられまして、まあ、ペルペルはですね、そういうのはですね、もう痛い目にいっぱいいろいろあってきてますから、まあ、そんな風に、まあ、なんでですね、こんな風に、銀行にただ普通預金に預けっぱなしにしたかって言ったら、やっぱりペルペルはですね、投資でも痛い目に今まで会ってきたのがあって、もうやる気を失ってたっていうのもあります。例えばですね、皆さんも、まあ、これはバカなやつの、一つのですね、そういう教訓として、まあ、聞いといてほしいんですけど、ペルペルはですね、最初なんかちょっとやっぱり、お買い得やなとか、ちょっと得そうやなと思ったら、やっぱりですね、一時若い時は何でも手出すというところがありまして、アグラ牧場でですね、やられてます。アグラ牧場っていうのは、まあ、肉牛ですね。肉牛を、まあ、育てるのに、まあ、肉牛の育てるお金を証券化して、で、それを買いませんかと。で、それで結構な利息つけますよと。で、これは安全ですよと。うちなんせ二十何年も続いてますからと。で、まあ、経済学者とかね、政治家、元政治家、まあ、政治家もですね、おすすめしてるから、大丈夫ですよ、みたいな広告に、まあ、すっかり載せられてしまいまして、アグラ牧場で、まあ、多額のですね、損を出してしまって、本当にもう落ち込んだり、あるいはですね、ホテルファンドっていうのがありまして、これはですね、ラブホテルを建設するのに、まあ、なかなかですね、銀行から融資が下りないと。で、だから、それを証券化して、ファンドとして、買ってくださいと。それに対して配当をやりますので、どうですか、買いませんかというので、それはですね、まあ、いろんな雑誌で結構おすすめしてたので、まあ、ベルベルも鵜呑みにしてしまってですね、いけるかなと思って、買ってしまったんですけど、本当にこう、やられてしまいまして、結局ですね、配当出ないからっていうので、もうそのままお金も取られっぱなしでですね、本当に損をしてしまうということがあって、そこからですね、もうあんまりもうそういうのに、いかなかったり、まあ他にもですね、リーマンショックがあって株でもう大損したりとか、いろいろあったんですけれども、まあそういうことがありましたので、それで、まあ、失望して、もう、ただ、普通預金にそのまま預けるだけみたいなことをしてたんですけれども、まあ、そうやってですね、そうやってるところで、まあ、銀行の方からそんな風に、投資信託いかがですかとか、まあ、そんな感じで言ってこられ、それを断り、手数料高いからって断り、でそこから、それをやってるとですね、今度はですね、保険どうですかと。保険やったら手数料うち取りませんし、非常にいいですよ、と。いうことを言ってこられたんですけれども、でもですね、いろんなことを聞いてると、まあ、やっぱりですね、手数料という名前ではないんですけど、いろいろまあ取られたりする部分があると。 まあ、そんなもう、もう、こりごりや、というふうにしてますとですね、今度また、いや、違うんですよ、と。今度の話また違うんですよ、っていうので、そこからですね、プライベートバンクっていうのがありまして、それをですね、勧められて、いろいろこう、面接を受けたりしながら、行ってるうちに、なんとですね、それで選ばれると、僕も知らなかったんですけど、普通の銀行預金は 0.01% ぐらいなんですけれども、そこに行くとね、債券投資だったら元本保証、まあ、ある程度もほとんどされるんですけれども、金利の方がですね、なんと 4% から 6% ぐらいつくというのがあるんですよね。だから多分、これって皆さんほとんど知らないと思うんですけど、信用できる銀行にそのままお金をどんどん預けていくと、ある一定のところまで来たら、銀行の方から誘いに来られて、でそれでいろいろとこう、誘いに来られてこっちを試していろいろ面接みたいなのされていくうちに、実はですね、そういうプライベートバンクっていうのがあって、それに入れてもらえると、非常にですね、まあ、老後がですね、安心できる、そういうような利回りの商品を紹介してもらえるということを知ったんですね。で、これで、ペルペルはですね、まあ、なんとかそのシステムがあるので、他の方は、まあ、サラリーマンの方は、本当に年金が潤ってると思うんですけれども、ペルペルもそれがあるおかげで、なんとかですね、自営業で年金は本当に、少ないし、国民、年金しかないですから少ないし、ペルペルの場合はイデコもしてないし、で小規模企業共済もしてないし、ニーサもしてないし、そういう全然一切ちゃんとしてなくて年金もどうかなっていうのがあったんですけれども、そういう銀行のですね、裏の仕組みに助けられて、まあ、なんとか年金の方も、うまいこと、年金じゃないんですけど、年金と同じぐらいの、そういう、部分で暮らしていけるぐらいのやつは、なんとかなりそうやっていう、目処が立ってきたと。まあ、そういう感じなんですよね。だから、まあ、サラリーマンの方はもう本当に大丈夫だと思うんですけど、自営業をされてる方は、本当に自分の信頼できるメインバンクに、そのままずっと一回も預けられた方がいいかもしれないと。だけども、あと一つ、言えるのは、やっぱ二つ銀行をやっぱり、付き合われた方がいいかなっていうのは思います。で、一個は、やっぱりそのうちみたいなちっちゃい、自営業やったら、やっぱり信用金庫とか、信金とかね、JA とか、まあそういうところで付き合って、で、いざという時にいろいろ、住宅ローン貸してくれたりとか、そういう自分の仕事の、ローンを、まあ、やってくれたりとか、いうところがあればもちろんそれでいいんですけど、でもそういうところは、そういうプライベートバンクのシステムはあまり持ってないと。だから、そういう銀行とともに、やっぱりいわゆる都銀といいますか、大きな銀行ですよね。あの銀行の中でも、信頼できる銀行を見つけて、そこにもやっぱり預けながら、やっておいた方がいいんじゃないかなというふうに思いましたね。それでなんとか僕も老後の目処が立ったので、まあ、おそらくですね、他の自営業をされてる方っていうのは、もうそんなことせずにですね、もっときちっとされてる方はされてると思うんですけど、まあ僕のように、そんなにきちっとされてる性格ではなくて、まあどうしようかな、どうしようかなと思いながらされてる方は、もうそんな風に二つ銀行に絞って、そんな風に、プライベートバンクを誘ってくれるような銀行と自分の仕事についてサポートしてくれるそういう銀行と二つ付き合われながらやっていったら、まあ、なんとか先が見えてくるかなという風に思います。で、ペルペルの場合はですね、まあそういうふうにして、まあ老後のお金については、そのプライベートバンクで運用したお金で、年金みたいな運用をして、それで暮らしていきながら、あとですね、お小遣いとしてはやっぱり株式を運用してます。で、株はですね、やっぱり、ズボラな人にとっては、一番やっぱり、やりやすいというか、美味しいやつだと思います。で、まあ、いろいろ投資はあると思うんですけれども、 ペルペルも結局、うまくいった投資っていうのは、まあ、プライベートバンクは本当に助けてもらってありがたいんですけれども、それ以外で、まあ、うまいこと言ったというか、まあ、そこそこ、なんとかやっていけたなというのは、まあ、株式ぐらいです。FX は、ペルペルはやったことないんですけれども、ちょっといろいろ、勉強してみたんですけど、非常に FX は難しいと思います。スワップ金利っていうのがペルペルは、もう一つあれが怖いというか、わかんにくいと。金利差のあるところに通貨を買った場合に、金利の安い日本から金利の高いやつ買ったら、スワップ金利でどんどんどんどん儲かっていくんですけれども、あれも結局最後また通貨を買えるので、結局あれもそんなに得にならないんじゃないかな、というふうに、まあ、ペルペルはあんまり勉強しきれてないんでね、わかってないので、また FX について知ってらっしゃる方は、またぜひぜひ教えてもらいたいんですけれども、FX は本当に非常に難しいなと思います。で、あとですね、硬い投資はでいきますと、やっぱり、まあ、普通の銀行預金よりも、まあ、社債の方がまだ硬くて、そこそこ、金利はあるかなと。プライベートバンクに、救ってもらえたら、それでもううまいことそっちの方でやっていったらいいんですけど、ペルペルもですね、プライベートバンクに救ってもらわなかった時には、もう株式で運用するとともに、社債での運用もしていきました。社債だったら、まあ、5年から、まあ、6年ぐらいかな、もうちょっとかな、7年ぐらいもあると思うんですけれども、まあまあそこそこ 1% から 2% ぐらいまでで、ありますので、まあまあ頑張ってそこをグッとかけたら、そこそこは運用はできると。いうふうに思うので、まあ、そういうところで運用してもいいかなと思います。で、株については、まあ、ペルペルの場合は、3種類のやり方をしてまして、一つはですね、やっぱり高配当の株にやっぱり目をつけて、それについてやっぱりどんどんどんどん買っていくってやり方をしています。まあそれも年金代わりみたいな感じで、年金代わりとともに、まあ、1年に1回から2回もらえる、ボーナスですね。サラリーマンの方はボーナスもらえると思うんですけど、まあ、自営業はそんなんないですから、まあ、ちょっとだけでもですね、そういうふうにもらえるとやっぱ嬉しいので、そういうボーナス代わりに、高配当の株式に投資をしています。そうやって、ちょっとずつちょっとずつこう積み上げて、やっていってる高配当の株式と、あともう一個はですね、やっぱり今、最近皆さんもやってらっしゃると思いますけど、流行ってる株主優待ですよね。これで、食事がまあ、タダで食事券もらえるとか、そういうのもまあ、何種類か、やったり、ペルペルクオカードはやってないですね。まあ、そっちはそっちで、まあ、やられる方はやられたりして、ペルペルの場合は、あんまりコンビニで、買ったりはしないですから、ほとんどイオンモールがありますので、イオンモールの株主でもありますから、イオンモールで買うとまたキャッシュバックが株主にはありますので、まあ、そっちで買った方がもう安いし、キャッシュバックもらえて嬉しいので、まあ、そっちで買いながらやってます。で、まあ、株主優待はほとんど、あれです、吉野家とか、今だとスカイラークも今はまあすごく良くなりましたし、それから、あとは、アトムとか、カッパクリエイトとか、まあ、いわゆる皆さんが、よく持ってらっしゃるおなじみのやつも持ってます。まあ、そういうところで、まあ、食事行って、ね、まあ、安くあげれますし、そんなんやりながら、株主優待、ね、あともう一つがですね、あとは、やっぱデイトレとかスイングトレードをしています。やっぱりその値段がすごく動いてる株で、しかも出来高が大きい株は、やっぱり1日ですね、やっぱり1万円目標にデイトレで、それで稼いでいって、その1万円もやっぱり積み上げていきますと、そこのお金になりますから、その分で、生活費をやっていくと、塾で、儲かったお金は全部自分で貯金ができると。で、その貯金できた分は全部またプライベートバンクで運用してもらうと。まあ、そういうことをしながら、まあ、老後に備えてるというところです。まあ、今日はですね、一人喋りで、まあ、こういう形で、まあ、自分のですね、 まあ今、下り坂になってきて、老後にどんなことをしているのかという、そういうことを、まあ、話させてもらいました。まあ、参考になればいいと思いますが、まあ、これももう、もしかしたら、このハンディレコーダーがまた音飛んでるかもしれませんので、お流れになってしまうかもしれませんけど、もし、これが残ってたらですね、アップしてるかもしれません。まあ、今日はこういう形で一人喋りを久しぶりにさせていただきました。拙い喋りで本当に申し訳なかったです。まだですね、今度からはゲストの方に来ていただいていろんな話してもらいますので楽しみにしておいてください。それでは皆さん、おやすみなさいませ。